今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の50章1節から4節です。イザヤ書50章1節から4節、最初に1節をお読みいたします。主はこう仰せられる。あなた方の母親の離婚状はどこにあるか。私が彼女を追い出したというのなら、あるいはその債権者は誰なのか。私があなた方を売ったというのなら、見よ、あなた方は自分の咎のために売られ、あなた方の背きの罪のためにあなた方の母親は追い出されたのだ。アーメン。それではお祈りをいたします。愛する主イエス様、御言葉であらゆるあなたが今日も豊かに私たちにお語りくださり、今あなたの御言葉の御前に、すなわちあなたの御前に出て、あなたから豊かに命の泉を汲み出して、私たちが豊かに潤されていきますように、どうか今御前に出ておりし、この一人一人です。あなたが一人一人に必要な命のマナを今日もたっぷりと食べさせてくださいますように、命の水を豊かに飲ませてくださいますように、これからの一切をイエス様はあなたを見てお願いいたします。どうかこのしもべの唇を弟子の舌のようにし、また預かる一人一人の耳を開いてくださいますように、弟子の耳を与えてくださいますように、すべてをあなたに期待して、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イザヤの50章の後半の方においては、主のしもべの、ことが記されており、この50章は第3のしもべの歌とも呼ばれているんですけども、その最初はですね、まず主の叱責から始まります。あなた方の母親の離婚状はどこにあるのか、離婚されてしまっております。また、売られてしまっております。ただなぜ、あなた方の母親の離婚状を、主は、それはどこにあるのかと、そのように言われるのか、また、なぜ、この、その債権者は、誰なのか。主は仰せられました。あなた方の母親の離婚状はどこにあるのか。私が彼女を追い出したというのなら、あるいはその債権者は誰なのか。私があなた方を売ったというのなら、母親が離婚させられてしまっており、また、自分自身は債権者に売られてしまっているかのように見えていて、しかし離婚状は存在しないようで、そして債権者は存在しないかのようです。これは一体どういうことか。これですね、神様があなた方の母親を、離婚したということではなく、また神様があなた方を売った、誰かに売り渡したということではない。後半見れば答えがわかります。見よ、あなた方が、あなた方は自分の咎のために売られ、あなた方の背きの罪のためにあなた方の母親は追い出されたのだ、結局責任は自分自身にあるんですね。自分自身の咎、それが自分自身を、過酷な債権者のもとに売り渡されてしまって、そして、債権者に売り渡したのは主ではなく、要するに神様はあなた方だ、自身だと言います。そしてまた、あなた方の母親が、追い出されてしまった、離婚させられてしまったのは、結局それもまたあなた方の罪、咎が、あなた方の母親を、その主人から離婚させてしまったということがここに書いてあるんです。
実に主は本当に正しい方ですので、主ご自身が言ったのが、命の木の実は食べなさい、善悪の汁実は食べてはいけない、善悪の汁実を食べて犯した罪、それによって追い責められているところで、 もう私は罪によって追い詰められている、その世界のことは私はもう何にもできないよっていうことを言ってるんですよ。だからイザヤ書で主が言ったのが、もう罪を犯して人がもうあまりにもあまりにも苦労して帰れないから、それで言ったのが、ちょっと私と話しようよ、帰ってきてよ、私と話しようよって言って、それで結局主が言ったのは何かというと、もう血のように真っ赤な罪、ね、その罪の洗いざらいを早く私に言いなさい、そして話しようよって言ったのは、あなたは罪を私に言いなさい、私は許しを言うよ。これが主がイザヤ書でも私たちに言っていたことなんですよね。だから罪を犯した人に精一杯主ができることは、帰ってきてください、帰ってきてください、でごめんなさいしてください、ごめんなさいしてください、許します、許します、それを言っているのね。で今日の御言葉を見てもそうじゃないですか。私は離婚した覚えないよって、でも犯してしまった罪、それがもう罪を犯しになったからこっち来い、してその人を連れ去ってしまった、どこに、罪を犯した分の苦労するところに、ね、罪を犯した分の悲しむところに、泣くところに、ね、追いやられるところに、呪われるところに、そこにあなたは罪を犯したんだから行こうって、罪人を警察官が取りに来るよね、行こうって言ってるのと同じように連れて行くんですよ。助ける方法は、主は助けるほど一つしかない、帰ってきてごめんなさいしなさい、そうすれば私はあなたを助ける権利を得られる。主はいつも言ってるんですよ、私たちに、私にあなたを祝福する権利ちょうだい、あなたを守る権利ちょうだい、あなたを許す権利をください。主がいつも言ってるのはそれなんですよ。人はね、神様はひどい、なんでこんなひどい目に遭わすの、いいえ、ひどい目に遭うのが見たくなくて、もう悲しんで悲しんで、私たちよりね、悲しむ方がこの方なんですよ。だから今日も言ってるじゃないですか、私は離婚した覚えないよ、私は追い出した覚えないよ、犯した罪の家に、罪の借金に囚われていただけだよ、だからその借金返してやるよ、帰ってきなさい、ごめんなさいしなさい、そして私があなたを助ける、ね、権利を私にください。すごいと思いませんか、私があなたを助ける権利をください、私があなたを許す権利をください、私があなたを祝福する権利をください。これが私たちの素晴らしい神様、御子イエス・キリストをも惜しまず与えてくださったお方の物語です。
アメン。で同じイザヤ書の59章の、ね、一節からのところに書いてあるんですね。今甲斐先生が言った通り、ね、主が、ね、人を勝手に追い出したんじゃない、ね、人間の、ね、罪を犯した人間の側が勝手に主の守りの御手から離れて、そして、ね、主はもうこっちに来なさいって言ってるんですけど、しかし人間の側が主の側に行かない、それで人間が苦しんでる、その様がある、んですが、イザヤ書59章の1節から、見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。要するに、人は神様のもとにいれば、神様はもう存分に救ってくださいます、力を当ててくださり、必要を満たしてくださるんですけども、しかし人の側が、ね、神様との隔てを、ね、構築するならば、ね、神様との隔て、それはそのうちにある咎が罪です、ね、トガ、まあ、トランスレーションって英語で言うんですけども、要するに好き好んで、まあ、自由意志を持って、その反逆すると言いますか、御言葉にそぐわないことをする、ね、トガなんですね。カエさんはそういう罪トガの中で苦しんでいる人に対して、ね、こっちに来なさいと、言葉をかけられます。御言葉を通して、メッセージを通して、あるいは、ね、一つのトラクトを通して、皆さんいろいろな方法で罪の中で 沈んでる人に救いの手を言葉で、その御手を差し伸べます。そしてその言葉に対して人が、順応するかどうか、それは結局人間の自由意志に任されています。なぜ人間の自由意志が必要なのか、なぜ神様は強制的にもう誰も彼も、救うということをなさらずに人の自由意志に任されるのか、それ人がですね神の似姿であるゆえんです。人間には自由意志が与えられている。その自由意志を神様は、とても大切にされて、でそれでしかも実に神の御子を十字架につける自由意志さえも与えられました。それさえも神様は、人間の手を通して神の御子を十字架につけるということも許されました。人は自由意志でもって堕落し、神から離れて罪、死が導入されました。だから救われることもまた自由意志が必要なんです。自動的に強制的にではないんです。人間は自由意志によって堕落したからには自由意志でもって救いがもたらされるべきなんです。だから、神様との間の隔てとなっている罪、これを私たち自身がこれを投げやること、これこそが必要なんです。自分の、罪、自分の背きの罪、それによって自分自身が売られてしまい、また母親が離婚、させられてしまっている状況です。それは耳が良くないということ、それから、主の呼び声がかかっているのに、主の御言葉が語られているのに、それに応えないとするならば、もうどうしようもないんですね。主は呼び声をかけられます。耳が必要です。皆さんの耳を用いることが。私のところに来なさいと言っているときに耳が塞がっていたり、あるいは居眠りをしていたりするならば、その時を逃してしまうんです。救いの時を。今神様がこっちに来なさいって言ってるのに、でもその時に、耳を別の方に使っていたり居眠りしてしまっていたりするならば救われようがないんですね。その様が2節に書いてあります。この50章2節、なぜ私が来た時誰もおらず、私が呼んだのに誰も答えなかったのか、私の手が短くてあがなうことができないのか、私には救い出す力がないというのか。見よ、私は叱って海を干上がらせ、多くの川を荒野とする。その魚は水がなくなり臭くなり、乾きのために死に絶える。私は天を闇で覆い、荒布をその覆いとする。アーメン。神様には、もう叱って海を、干上がらせることができます、死の海を、神様は叱って、皆さんの中海で、死の海で溺れてるとするならば、神様が、手を差し伸べて助けるというよりも、もう海を叱って干上がらせて、その中にいる魚も臭くなるような、そんなことも救いは、神様の救いは完璧です。そこまで力強いお方です。そこまですることがおできになるお方なんですけども、しかし人の側がですね聞かない、主がこっちに来なさいと呼んでも答えない、耳が悪いと、肝心な時に眠りをしていると救いようがないんです、2節で、なぜ私が来た時、今礼拝中です。主の御言葉は来ている時です。そしてなぜ私が来た時に誰もおらず、私が呼んだのに、誰も答えなかったのかと2節に書いてあります。本当に主がどんなに人を、救いたいか、主の呼び声でもって、そして来なさいという時に、あるいはこれをしなさいという時に、あるいはこれをしてはならないという時に、その呼び声に聞かず、また唇でもって答えずいるならば救いようがないんですね。だからこの彼ら、母親が離婚させられ、自分自身も売り飛ばされてしまった。主は仰せられます。私の手が短くて贖うことができないのか、私には救い出す力がないというのか、さっきの59章と全く同じことを主は言っておられます。主は救い出す力あるんです。でも主が呼んだ時に答えないならば救いようがないんです、主が呼んだ時に聞かないならば、また答えないならば、どうしようもないんです。主はその、聞けない耳、また、唇で応答しない唇、これを主は 救うために取り扱われます。
ここに人がこれだけいても、皆さんが今この言葉を聞いて、そして、あ、今私のこういうところに主がこう言っている、それをね聞いてドキッとして、これ聞いたことなんですよ。言っているのに耳で聞いたことは聞いているんだけど、感覚は全然ない。今言われたことに対して感覚が全然ない。そうすると、今ここに書いてある通り、誰もいない、応答しない人がここに1000人いても、心ドキッとしてね、それで、あ、大変、今私に言ってるという応答しない人がここに千千万万人いても、主はここに一人もいないっつってんね、一人もいないっつってんです。聞いて守るということは、聞いて、あ、礼拝の時に聞きました、ドキッとしました、いや今度もうこれやめよう、今度からこれは守ろうと思って言って、実生活の中において、それをけなげに、できなくても一生懸命けなげにね、やろうとするんですよ、守ろうとするんですよ。どうするか分かります？聖書っていうのは開くと、このもうなんかね、眠り薬みたいに眠るね、そういう人、ああ私は何だか知らないけど、聖書開くとなんか睡眠剤飲まされたみたいになんか眠い、どういう人、何するんですかね。自分が人とベラベラベラベラ喋ったりなんかしてるときは全然もう目がパッチリしてるんですよね。主が来た時に目を閉じている人、耳を閉じている人なんですよ、そういう人ね。どうするかって言ったら、わあ、私は主が来た時にいつも耳が閉じられて目が閉じられて、そういう人なんだね、だからもう開くだけでももう眠くて眠くてね、で意識が遠のいてる。そしたらどうするかって、大きい声で、自分一人の時にね、大きい声で、もう絶対に眠らない状態で聖書をね、例えば詩篇一篇だったら一篇を大きい声で宣言するんですよね、絶対に眠らないようにね。それで種まきをするの、聞いた言葉を自分で実践する、実生活の礼拝入る前に居眠りをしない練習をするね、礼拝入る前からもう聖書を開いて、ある箇所を開いて、もう大きい声で宣言する、大きい声でお祈りをする、ね、そういうふうにして居眠りをしないということをちゃんと実践をしていれば、主は言ってるんですね、あとは私の手があなたに届くよって言ってる、ね、私の手が短いからあなたを助けない、いいえ、あなたと私の間に隔ての壁があって、罪というね、隔ての壁、罪があるところに主の御手は行かないんですよ。だからどうするかって、罪あるものは自分が悔いて、そこをね、罪あるところ、ここは罪あるところ、ここは罪ないところ、自分でここから絶対主は行かないっつってんの、あなた来なさいっつってんのね。だから隔ての壁を越えて自分が来るんですよ、主の前にね。主はおいでっつってんだよ、次ごめんなさいしなさいって、私は許したくてしょうがないよって言ってんじゃん。聞いて全然ドキッともしない、依然として、ああ今日も睡眠剤飲まされ、こんなことしてたんじゃ、主がここに来てね、見て、誰もいない、礼拝してるのが、私が言っても誰もいない、ああ誰もいない、ああ誰もいない、今日も私は助けられない、助けられないって言ってるんですよ。ドキッとするっていうことは大事ですよ。子供が、親が何か言った時にドキッとする、その心があれば子供はね、いい子になりますよ。でも親が何を言ってもドキッとしない子、どんどん悪くなります。ドキッとする、それはすごくいいことです。
で、主が、ね、来た時、誰もいない、ね、誰も出迎えてもらえない、ね、このような状況、主はどれほど悲しまれるでしょうね。主は花、ね、10人の花嫁の例え話をされましたね。そのうちの5人は賢くて5人は愚かでした。5人は 花婿の呼び声の時にね、すっと立ち上がってすっと準備を整えてすっとその花婿の婚宴の席に入って、結婚の中で婚宴、その披露宴に入ることができたんですけど、しかしそのうちの5人は愚かでした。主の呼び声がかかった時、ね、あどうしよう油がない、ね、でそれであたふたして、油を持ってる乙女に、ね、油を求めたんですけど、でも油はもらえませんでした。油はあげられるものではないんです。油は普段から用意しておくものであって、ね、誰か他の人に、ね、代替であげるとか誰かから代替でもらうとか、そういったことは望みられ得ないものです、ね、この普段からですね、今日という一日も皆さん油をしっかり用意、ね、花婿キリストが来られる時、ね、今日来られると言われてもしっかりとすぐに油を用意できている状況でしょうか、ね、初代教会の人々はですね、もう本当にマラナサ、主よ来てください、ねね、まあ日本語ではマラナタですね、まあマラナサが、まあ英語的発音なんですけども、でこの主よ来てくださいという心、ね、これをいつでも、ね、用意しておくこと、これが大事です、ね、初代教会においてはこのマラナタ、主よ来てください、ね、黙示録96は、ね、アーメン主よ来てください、ね、その言葉が、ね、最後の方にあるんですけども、本当にいつでも主が来てください、救ってくださいという、ね、その志があったんですが、しかし、ね、途中から、ね、マルチン・ルーターが、ね、取り除いてしまったんですね、マラナタを。でそれ以降、ね、もう主はいつ来るか、もうどうせ遠い遠い未来の話だろうということで、ね、なんか宗教というものに、ね、落ち込ませて、主がもう明日いつ今日今瞬間来られるかどうかっていう、その志を奪ってしまったんですね。それ以降、中世以降の教会歴史がもう集落の一途をたどっている状況でした。マラナタ、主よ来てください、この志、これをいつでも皆さん持つべきで、油をいつも蓄え用意しておくべきなんです。
ですね、これとっても大切なところだから皆さんにちょっとお話ししますけど、昔の信者たちはアーメンマラナタって言ってるんですね。でそれは主は早く来てくださいっていうことなんで、誰が早く来てくださいってできるの、宿題ができた子供が宿題のね検査の時間が早く来てほしいのね、お仕事ちゃんとした人が給料日待つの、ね、お仕事あまりしなくて、ね、本当にぼちぼちしかしてなくて給料日になって薄っぺらい、ね、給料袋もらう、それ嫌だから給料日嬉しくないですよ。でもちゃんとお仕事した人は給料日になるとね、給料日ちゃんとそのもの入ってるから待ち遠しいんですよね。初代業界の人たちはまあマラナタっていう言葉だけの時は本当にすれ違いの時にみんな迫害されて殺されたり、クリスチャンであることがそう立った時っていうのは長い話できないから、だから耳元でアメンマラナタって話して別れたんですよ。クリスチャン同士がイエス様のことを言ったらもうすぐ捕まるから。でも安心できる場所において彼らはどんな、ね、挨拶したかって言ったら、主は必ず来ます、主は早く来ます、アーメンマラナタ、早く来てください、この信仰告白ずっとやってたんですね。彼らは礼拝が終わるといつもそれが最後の言葉だった。礼拝が終わって御言葉全部終わって別れる前に最後の言葉がそれだった。だからどうだったんですか。今は本当に殉教する人が乏しいよね。初代業界の人はねもう喜んでみんな殉教してた。何か分かりますか。普段からね、主は必ず来ます、主は早く来ます、主は早く来てください、このマラナタのこの普段からね、これに沿って生活してるんですよ。主が早く来てもいいように今日一日生きるね。主が必ず来る、必ず来てもいいように今日一日生きるね。でそれでどうなったかというと、時代が悪くて人がどんどん殺されるでしょ。そしたら彼ら早く来てください、ね、主は早く来てください、ね、そしたら初代教会の人たちは信仰をねそれで清々しく守ることができて、みんな素晴らしい信仰だったんですよ。来てください 私たち賛美してるよね。来てください、花婿主イエスよ。これがね、マラナタ、早く来てください、主は必ず来ます、ね、みんなに言うんですよ、主は必ず来ますよ、ね、すぐに来ますよ、だからしっかり生きていこうねって言ってるの。主は必ず来ますよ、すぐに来ますよ、ね、しっかり生きていこうね、してから主は早く来てください、ね、って言ったんですよ。今大変、主は必ず来ますよって言ってる時に、ある人をふっと見たら、この人がいるから今来たらこの人救われないと思ったら、主は必ず来ますよって言うのちょっと躊躇しちゃうよね。ね、すぐ主はすぐに来ますよ。あれ、この人すぐに来ちゃったら大変じゃん。ね、それで主は早く来てくださいって、ああ置いてきぼりってなっちゃったら大変じゃないの。これ恐ろしいことだよ、本当恐ろしいことだよ。マルティン・ルーターが宗教改革をするときに、いろんなね、形ばかりのものをダメだっつって、これカトリックでやってる形ばかりのものって、これ除いて、あれ除いて、これ除いて、あれ除いて、除いたの。その中に除かなくてもいいもの、特にこのマラナタ、これ除いたのは大失敗なんですよ。これ取り除いたからね、キリスト教会において私たちの信仰はね、甘っちょろい信仰になった。だから私たちは他のところももうそうあってほしいけど、少なくても天聖はね、主は必ず来ます、主は早く来ます、主は早く来てください、ここにみんな行きたいと思います。アメン。
主を待ち望む志がとても重要です。主の御言葉が語られるとき、そして日ごとの生活の瞬間瞬間においても、主を来てください、主をお語りください、主を今助けてください、主をあなたを賛美いたします、主を感謝します。このいつでも主を待ち望む心、また唇、そして澄ましている耳、これが必要であるわけです、ね、冒頭では、モーセのに仰せられた通り、マナを、ね、私は毎日日ごと降らせる、ね、そして、ね、そのマナというものは神様が与えてくださる食物で、朝一定の時間、ね、日が、ね、夜が明けた時から、ね、日が暑くなる頃までのその間しか拾えないんですね。人々は自ら出て行って、それを集めて拾うということをしなくてはなりません。ですから皆さんも本当に聞ける耳、また御言葉を語るべき唇、これは求めるべきです。そして本当に主にもっともっとより主の御声が聞けるように、ね、その耳をもっと養うべきです。で、イザヤ書の50章の4節、お読みしますと、神である主は私に弟子の舌を与え、疲れたものを言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。
アーメン。
神である主は私に弟子の舌を与え、ね、この弟子、下の脚注を見ますと、教えを受けた者、ね、確かに、ね、弟子という意味もあります。しかし弟子というものは教えを受けたものです。主の教えを、ね、耳で受けなくてはなりません。また手で行わなくては、足で、ね、行かなくてはなりません。弟子たるものは、ね、神様さん、ね、イエス様の弟子はもっともっとイエス様に似たものとされていきますね。主人に従って主人に似たものとされ、より、ね、鍛錬した熟練したものになっていくことを弟子は目指していくはずです。神である主は弟子の舌を、ね、教えを受けた者の舌を、ね、与えてくださり、そして弟子はどういう性質があるか、疲れたものを言葉で励ますという性質がですね、疲れたものを言葉で励ます性質です、
うん、
弟子たるものはそういう性質があります。弟子でないものは、ね、人を言葉でもっと疲れさせたり、
そう
あるいはですね、 疲れたものを目の前にしても、ね、言葉が浮かんでこないですね。言葉が浮かんでないならまだしも、疲れたものをもっと疲れさせ、もっと重荷を負わせてしまう、ね、これイエス様の弟子ではないです。またこの疲れたものを言葉で励ます、これキングジェームズバージョンで読みますと、ね、特定のシーズンにかなった、特定の時期にかなった言葉で、ね、弱ってる人を励ます、ね、そういうふうに書かれてあります、ね、時期にかなった言葉です。シーズンにかなった言葉、ね、時期にかなっていない言葉を言ってしまって、逆にその場を、ね、ちょっと効率化せてしまう、ね、そういう、人は、ね、ちょっと弟子の言葉ではないんですね。ですから主の言葉、教えを受けた者の言葉、それは疲れた者を時にかなった、折にかなった言葉、ね、で励ますことができる。ですから主の弟子は、ね、至るところにどこに行っても、誰のところに行っても、時期にかなった言葉でその人を教えて、この人に必要な御言葉はイザヤ書だ、この人に必要な言葉は箴言だ、ね、そういう、ね、時期にかなった言葉、御言葉で励ます、ね、そして養うことができる、これが主の弟子です。
本当にね、夫婦喧嘩してるところにね、このね、時にかなう舌を持っていない人がそこの中に入っちゃうと、喧嘩で終わることがね、離婚になっちゃう。本当にそうだよ。だから良くない、この本当に言葉の季節感がない人というのは、慰めていいものだろうか、ね、なんだかなんだか分かんないんですよ。だから自分で頭の中にポンと浮かんだことをね、ベラベラベラベラ喋っちゃう。でどうなるかって言ったらね、喧嘩しているところに行って、ね、それを沈めさせるところか、ただの喧嘩で終わるところがね、もう大事になっちゃって離婚になっちゃう、ただの喧嘩で終わることが殴り合いになってしまう、変な人いるじゃん、誰々が何か言ってたよっていうことで、ね、その一人に言ったことで、その人があっち行ってベラベラ、こっち行ってベラベラして、二人の間であったことがもう五人の喧嘩、七人の喧嘩になってしまうことってあるじゃない、ね、信玄には、だから女はね、もう本当にのらりのらりとあちこちの家に遊びに行ってはいけないって書いてある、ね、時にかなっていない言葉を喋る人は誰かしたら、耳がない人。耳がない人は神様の言葉全然聞いてないから、ね、聞いてないからね、何言っていいか分かんない、ね、何言っていいか分かんないから、結局は、ね、言っちゃいけないことまでベラベラ喋っちゃって大変なことになってしまうということだよね。ということは、水野さんが耳が少しできちゃったね。主よ、本当に感謝感謝感謝、本当に感謝、ね、本当感謝だね、本当感謝だね、あ、すいません、感謝します。
で、ね、弟子の舌、ね、唇がまず与えられます。それから疲れたものを言葉で、ね、シーズンに従って励ますことができます。でさらに、ね、3つ目は、朝ごとに私を呼び覚ますと、ね、ありますね。朝ごとなんです、主の言葉が下ること、これは朝ごとです、ね、冒頭でお見せしました出エジプト記の16章4節なんですけども、モーセが、ね、主はモーセに仰せられた、見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする、民は外に出て毎日1日分を集めなければならない、これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである、アーメン。皆さん、毎日なんです。主の御言葉が下ることは毎日、そして御言葉を食べるために集めるのも毎日、
アーメン。
でこれによって主は、ね、主の道に、主の教えに従って歩むかどうかを試みられたんです。毎日するかどうか、ね、ですから今日、ね、もうここで御言葉を聞いたから、あ、じゃあもういいやっていうことではないんです。しっかりと毎日主の御言葉を、ね、うん、集めるところ、それは、ね、弟子にとって必要な条件です、うん、そういう弟子のところに主は朝ごとに、ね、毎日です、主は呼び覚ましてくださるんです。そして、ね、さらに 朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。アーメン。耳、これが必要ですね。弟子の耳、これはイエス様の御言葉を聞く耳です。で、ここでね、耳と舌はセットであるということに注目してください、ね、ですから耳が悪い人は、ね、舌も重いんですね。御言葉宣言できない人、御言葉を、ね、普通の会話はもう大声でベラベラできるんだけど、御言葉となるともう途端にどもりどもり小さい言葉で耳を澄ましてやっと聞こえるような言葉、ね、耳と唇はセットです。
アメン。
御言葉、ね、それをしっかりと聞く耳がある人は、うん、御言葉の宣言もはっきりと堂々と朗々としております。
アメン、
ね、しかし、ね、耳が悪いとこの御言葉の宣言もなかなかできないものです。で、この耳と舌がセットであるということを、ね、それよくわかる記事がマルコによる福音書の7章の32節からのところです。マルコによる福音書の7章、32節から35節までをお読みいたします。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださるように願った。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから唾をしてその人の舌に触られた。そして天を見上げ深く嘆息して、その人にエパタ、すなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに溶け、はっきりと話せるようになった。アーメン。35節見ますと、彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに溶け、ありますね。耳が開かれると、ね、その後にすぐに舌のもつれが溶けました。皆さん、ですから耳が開かれるということ、これがとても大事です。イエス様に求めるべきです。人々は、この、ね、耳が聞こえず、口が聞けない人を、イエス様元に連れて行きました。イエス様はその人だけを、ね、連れ出して、イエス様と一対一にさせられました。イエス様と一対一になることが重要です。ね、もう無理やりに、イエス様を元に連れて行っても、ね、人々は、群衆は彼の上に手を置いてくださるように願ったんですけども、でもイエス様の癒し方は、ね、彼の上に手を置くという癒し方ではありませんでしたね。その両耳にイエスは指を差し入れ、ね、唾をしてその人の舌に触って、そして天を見上げて深く嘆息、ね、ステナゾというギリシャ語ですけども、うめくとか、ね、わななくとか、ため息をつくとか、ね、そういう意味です。ステナゾ、深くステナゾをして、そしてその人にエパタ、ね、すなわち開けと言われました。イエス様は耳が聞こえない人を深く嘆息されます、ね、嘆かれます。そして憐れまれます。イエス様のもとに行って、イエス様と一対一になる必要があります。耳が聞こえないという場合は、また舌もつれて御言葉がうまく宣言できない、ね、あるいは肝心の時に祈りが出てこない、ね、肝心の祈るべき時に居眠りをしてしまうとか、肝心の、ね、祈るべき、またあることのために取りなすべき時に取りなし祈りが出てこないとか、悪霊を追い出す祈りをするべき時に悪霊を追い出し祈りが、ね、もつれて出てこないとか、ね、こういう舌のもつれ、まず癒される必要があります。耳が癒される必要があります。耳が開いた後に舌のもつれもすぐに解けました。で、この、ね、癒された人がですね、なんで耳が悪く、また、ね、口が聞けなくなってしまったか、ね、なんとなくこの36節見ると、なんとなく察しがつくんですけども、36節で、ね、イエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられたが、彼らは口止めされればされるほどかえって言いふらした、ね、 イエス様が、ね、何々してはならないと言ってるのにでもかえって言いふらしてしまうという、そういう御言葉に対する不従順の人は耳が聞こえない、ね、聞けなくなってどんどん耳が塞がれ舌ももつれてしまって言ってしまう人の性質です。イエス様の御言葉に従順するということ、ね、イエス様が、ね、これをしなさいと言われればする、そういう人はどんどんどんどん耳が良くなっていき、また唇もどんどんもつれがほどけていきますけれども、不従順している人はもう耳が悪くなり、結果舌も、ね、唇も重くなってしまう人です。弟子の舌が与えられるように祈るべきです、ね、弟子の舌が与えられて疲れた人を言葉で、折にかなった時期にかなった言葉で励ますことができるように、そして朝ごとにそれが本当に自ら自分自身で朝ごとに、あのかの出エジプトした民が朝ごとに出て行ってマナを集めたように、それとね、皆さん毎日の食べ物を食べるよりも御言葉の方を求めるならば、皆さんどんどんどんどん癒されていきます。そして、ね、耳を開かせて弟子のように聞けるようになるように、このことを本当にイエス様に求めるべきです。志がない人は、ね、そっか、耳が開くことを、ね、また舌がもつれが取れることを、それを祈ればいいんだって、ね、それだけで、ね、耳を澄まそうという努力や、ね、唇で御言葉を宣言する努力、ね、それをしないで じゃあ祈ればいいんだね、いや、そういう人大体祈らないんですね求めるべきです。そして具体的に行動を起こすべきです。それならば主は与えてくださいます。この弟子の、ね、舌、また弟子の耳、これを与えてくださいます。皆さん自身が、ね、朝ごとに出て行って、そして求めて、そしてどんどんとこの御言葉によって整えていく、そうするならば耳が開かれ、舌のもつれが溶けていき、弟子の舌が与えられ、弟子の耳が開かれ、弟子のように聞くことができるようになります。どうかこのことをこそ求めて、本当にますます弟子として整えて、弟子として豊かな実りを結んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ今いただきました御言葉をもとに、耳が開かれ、そして舌がもつれが解けるように、うん、そして弟子の舌が与えられ、疲れた人を言葉で励ますことができるように、うん、弟子の耳が与えられ、よく聞けるようになるように、今それぞれが祈り求める時を持ちたいと思います。
主よ、御言葉を伝えるということと言いふらすということは全然違うことです。主よ、私たちが恐れおののいて全地に満ちているすべてのものを、人をことを癒すことができるお方の御言葉を、主よ、宣言して伝える弟子の舌をあなたが与えてください。そして弟子の舌が与えられて、私たちが家で夫を妻を、そして子供たちを、親を、私たちに与えられているその弟子の舌で、時にかなった御言葉の季節感がありありとある、その言葉で主を養っていくことができますように、主をあなたが助けてください。同じ言葉を話すにしても、主よ、あなたの御言葉を私たちが話すならば、それはあなたからの生かされたメッセンジャーであり、あなたのしもべであり、主よ、疲れたものを癒すものであり、力がないものを引き上げるものであり、病人をまだイエス様の御手によって癒される、その幸いを伝えるものであり、貧しい者に主よ、そのあらゆる富をもたらすことができる素晴らしいその舌、それが弟子の舌です。主よ、私たちにその弟子の舌を与えてください。恐れおののいで宣言して主の皆をあがめることができますように、主よ、あなたが祝福してください。聞いた言葉を主よ、本当に自分が守り行うこともなく、ベラベラと喋り、 しゃべりをする、その至らない口、その至らない口癖をあなたが取り除いてください。言いふらすことではなく、主よ、時にかなう御言葉を謙遜にへり下って、主よ、命の郵便配達そのものになって、運ぶそして届けるということができますように祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださった御言葉を感謝します。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
アメン。主よ、誠に私たちのこの聞けない耳、これがあらゆる災いの根源です。耳を開いてください。開かせてください。あなたの御言葉に、あなたの御子によく聞ける耳としてくださり、そして人々のうめきを、あなたがその憐れみの耳を持って聞けるように、私たちもあなたのその耳を私たちも与えてください。聞ける耳とし、そしてこの唇がもつれが溶けて、あなたの御言葉を正しく大胆に、折にかなった、シーズンにかなった、季節感を伴った言葉を持って疲れた人を、また重荷を負っている人を休ませ、また平安を与える、その唇とならせてください。あなたのご性質は、すべて疲れた人、重荷を負っている人を休ませる性質です。疲れている人、重荷を負っている人をもっと疲れさせたりする性質は、主はあなたにはありません。私たちの中からそのような性質を取り除いて、そして本当に慈悲にかなった言葉で励ますことができますように、どうか我らを助けてください。誠にあなたが離婚したり売ったりするのでありません。私たちの咎が、そして私たちの聞けない耳が、あなたが呼んでおられるその時に耳を塞いでいるこの耳が、そのように自らを不利に状況を悪化させていってしまっております。どうか我らのこの耳を、またこの唇を癒し、そしてあなたの弟子として、弟子の耳、弟子の舌でもってあなたに仕え、あなたの技をなし働くことができますように、主をあなたに求めます。あなたが助けてくださることを信じて感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。引き続きそれぞれが祈る時を持ちたいと思います。